エアワーウィーありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
引き続き公開収録です。
そうですよ、2本目、
やっていきましょう。
あ、
2本撮るんですよね。それの2本目ということですよね。
そうです。
だから前半後半で言ったら後半ということですよね。
そうです。ありがとうございます。
ありがとうございます、ね、やっていきましょう。
カモです。
はい、岡部誠二です。よろしくお願いします。
そうです。
何の話しましょうか。なん前半はなんか生い立ちみたいな話、
この間さ、この間、
はい、
あのワークショップやってるの今。
うん、
講師。
ああ
講師よ、すごくない？
すごい。
でなんで一回言わせたんだあの子供にコントを教えるっていうので、
うん、
滋賀の大津で、あの、まあ、なんかその募集 して、
うん、
あのちょっとおっちょこちょいな、あの応募してきちゃった子がいて、
うん、
コント やりたいっつって、あの、
うん、
応募来たんですよ。
おっちょこちょいというのはその子の性格を応募したという
か、いや、あのゼロの可能性が全然あると思ったんで。
ああ、
うん、子供よ、うん、
聞いた、うん、
で、うん、あのね、一組、あのね、兄弟、小学生の兄弟、
うん、
3年生と6年生
お
で、兄弟コントみたいな、
うん、
で、あの応募してきた子がいて、
うん、
おっつって、
うん、
で、この間初対面っていうか初日をね、
うんうんうん、
迎えたんだけど、
うんうんうん、
あと何回かこうオンライン上の、指導みたいなのがあるんだけど、
うん、
初日でこっちもなんかちょっとね、子供相手にコントを教えるって多少ね、緊張感っていうか、どんな風にやったらいいだろうってあったんだけど、
う
ん
ね、
関西行ったから、なんかそのノリがさ、うん、あるのかなと思ったの、
うん、
関西のノリでこうすごい明るくてさ、
うん、
ボケ倒してくるみたいな、
はいはいはい、
子が来るんだろうと思ったの。で、6年生と3年生で、そう、3年生の弟もなんか割と明るくて、
うん、
ハキハキしてるんだけど、
うん、
6年生のお兄さんが、
うん、
ああ、はい、はい、ああ、はいって感じなの。おやおやと思って、ね、あれコントなん、あれコントやる感じあれと思って、
無理やり応募されたみたいな。
これじゃない無理やりじゃないんだけど、
うん、
あのその弟くんの方が、
うん、
あのちょっと結構乗り気で、
はいはいはい、
でそのまあ、コントだから2人以上ってなった時に、
うん、
あのお母さんが、
うんうん、
あの お兄さんちょっと、ね、一緒に付き添いじゃないけど、
なるほどね
っていう感じだったの。
あ
なもんだからお兄さんが全然あの会話が弾まないの。なんかその部活っていうか、まあ、クラブ活動をやってるとかって聞いたら、
うん、
ああはいやってます、いやいや、あの何をやってるのっていう会話がね、
はい、
そのぐらいのイエスノーぐらいしかっていう感じで、おいおいこれどうすると思って。
難しいね。
そう、兄弟だから、
うん、
兄弟ですよこれ、
うん、
一緒。
そうね、3つ違い
で、ね、そう、面影スケッチコメディですよ。
いや、あんなの大人になってからできるようになったからね。
あ、そうそう、
小学生の頃の
笑い、そう、小学生の時できない
よね。できるはずないよ、
そんなんね、
うん、
いや、で、どうしよう、で、すごい、まあ
ちょっとシャイみたいな感じ、
うん、シャイね、
恥ずかしがりや
つ、うんうんうんうん、まあ、もう本当に時間かけて解きほぐして、
うん、
で、今のさ、小学生ってそんなにさ、
うん、
まずもう聞いたら、まあまあ、さんまさん知らない、
うん、
ダウンタウン知らない、
うん、
まあ、これまだね、いいかなと思うんだけど、
うん、
フワちゃん知らない、チョコプラ知らないとか、もうかまいたち知らないとか、そうかってなって、
うん、
まあまあまあ、でもテレビってね、今あれだから、
うん、
テレビないんだって。で、じゃあヒカキンさんとか知ってるのかなって、知らない、日々何してるのってなって、唯一鬼滅は出てきてとか、あと何か、ま、漫画関係、
うん、
漫画かな、あ、で、ドラえもんはしてた、
うん
うん、もう調査よ、こっちからですどの辺をね、だからそのビートたけしとかって言ってもさ、
うん
うん、ちょっと聞いたことあるような気がするぐらいの感じだ。で、弟くんはなんかすごい、お父さんが、お父さんが同世代よりちょっと上ぐらいの感じだね、
うん
うん、弟くんはその、お父さんがよくコントお笑い好きで見てて、そのお父さんをちょっと笑わせてみたいみたいな、
はい、
もういいじゃないか君一緒に頑張ろうみたいな感じだけど、お兄さんは、いや、まあ別にまあね、みたいな感じなんでこれで でそうコントもさ、うん、あのワークショップやるんだけど、あの落語もあったりとか時わずもあったりとか、時わずってあの三味線の昔の日本の歌ですわ、うん、で芸伝統芸感じので落語の方は、うん、なんかね、の募集応募してきた女の子がいて、うん、でもねその子はもうあの日舞の名取、
うん、
その子は中1から、
うん、
なんだよ、うん、だもうすごいもう、あの勉強でこう姿勢がもう手ここでよく笑うし、うん、でその落語をやってみたいっていうのでもうすごいなんかとっつきやすい、うん、でそのなんかあの真面目すぎるとかでもなくて、
うんうん、
ケラケラよく笑う、
うん、
でそれ隣の部屋でやってて落語、うん、あっちはいいなこっちはこの兄弟をどうやってやってて、で落語はさあのテキストがあるからすでにその、
うん
ね、短いやつをさ、うん、教えるっていうのができると思うんだけど、コントってないからさ、
うん、
もう俺が作るの、
うん、
子供をその子たちに合わせたのを、もともとそういうふうに決まってて、でじゃ あの俺が作るからさ、その、うん、やっぱどういうものが好きかをさ、
うん、
なんか結構その吉本新喜劇が好きでとかっていうぐらいの感じだと思ってたら、
うん、
いや別にっていう感じなので、
うん、
でもいろいろ解きほぐして、うん、プリキュアとかも知らない、
うん、
まあ、まあそれはまあ女の子のあれだからだけど、うん、忍者も知っていた忍者というもの、うん、を知ってて、
うん、
忍者は なんだっけな、鬼滅は忍者じゃないのね、
うん
うん、なんか忍者のね、
ナルト、
ナルトじゃない
じゃない、
うん、
忍者
でもワンピースなんかもうあれですよ、 おじさんたちのですよ、その
子会社の、うん、あ、そうか、そうなんだな、
うんうん、だからその、忍者コントならできそうみたいな感じにギリなって、うん、忍者コント明日までに俺書かなきゃいけない
え、あ、今
え、
明日って、
明日その子たちに来るから、
へえ、ああそうなの、ね、現在進行形の話だからね、
だからもうこれだからもうね、
うん、
どういうことだから当て書きですわ、もう完全に、
うん、
で
2人、本当2人にやらせるの、
そう、
うん、
でその子たちがあの覚えて発表して、で俺3本書いてその子たちに、
うん、
多分忍者コントと、
うん、
ドラえもんコントと、うん、なんかおとぎ話系、
うん、
桃太郎は知ってるよねっつって桃太郎知ってる、
うん、
うさぎとかも知ってるよねっつって、
うん、
その辺の3本で作って渡して練習してもらって、その中でなんか本人たちに好きなのを1本選んでもらって、
うん、
発表会があるの、
うん、
それもお客さん入れるやつよ、で子供たちがやって、うん、そのプロが最後なんかちょっと褒めてあげたりとかして、うん、でその後プロ側が実際演じるっていう一つの公演があって、
へ
え、忍者コントの
いいじゃん、
過去です、私は、
へ
え、子供たちに、これでさ、そのやり終わった後、うん、もうさ、
うん、
何、まあコントこんなもんか、お疲れしたみたいな感じにされたらもう講師ショック、
まあそうね、結構労力がかかってるからね、
来年とかも全然違うものにハマってたら、
あ、うん、
そんなのやって
る
っていう報告、
いい、ね、最近の、
はい、
活動いいじゃないですか、
はい、終わり終わった、
最近俺はね病院に行ってね、はい、体調を崩してね、
ん、
あの内視鏡検査をしてきた、
あ、なんかやってたの、
うん、お尻からカメラを入れて腸を見るっていう、
へ
え、あなた何胃カメラとかやったっけ、
胃カメラはや
る、胃カメラはやってる、それなんか検査的なやつ、
ん、
なんか症状が出てやったわけじゃなくて、
ああ、うん、あの普通に
そうだよ、
区の検査、
なんかもう、まあ最近もう治ってきたんでもう大丈夫だから話せるけど、
おお、どうしたお兄さんに言ってる
の、去年の10月ぐらいからね、お腹の下腹部がちょっと痛み出して、ほんのちょっとのなんかね、内側からほんのちょっとつままれてる状態がずっと続いてるみたいな、
誰がいんだよ
そこに、ほんとさ、ここになんかいるんだよ、
うん、
うん、うん、小さい人が、小さい人からしたらガーってやってるのかもしれないけど、俺からしたらこういう、
あ、はいはい、 そうだね、本人はすごく強気でやってるんだけど、一、うんまあ、人だからね。
そうなんだ、うん、
多勢に無勢じゃないわ。
でも早めに病院に行くべきじゃん。
うん、まあね、
うん、それそういう教えに従って、うん、近くのクリニックに行って、病院行って、内科の先生に見てもらって、エコー検査、あの妊娠した方がやる白黒の映像のあれをやって、
うん、
男性でこんなことする人いるんだみたいなことを思いながらも、
うん、それは中を見る、
中を見る、で異常なくて、うん、まあなんか一時的に。なんか起きてんでしょうねっていうことでお薬もらって、
なんだその医者は何か起きてんでしょうねやめろ、
渋めのねイケメンさん、
あそうじゃあしょうがない、
お医者さん、うん、成長剤みたいなのもらって、
まあね、
でまあ一時期まあ飲んでて、うん、薬飲んだらまあ効いて痛みはなくなるんだけど、薬なくなって飲まなくなるとまたつままれ出すっていう、
薬の間は弱らせてるのか、
そうそうそうそうそう、そいつの握力だけがちょっと、
はあ、握力弱まるけど、
そいつ自体はいなくならない、
なるほど、
ずっとここにいる、
へ、
成長剤来なくなったなと思ったらまたつまみ出すっていう状態が、
動くぜっつって、
うん、その状態が半年ぐらい続いて、
はい、
病院通い続けて、
はい、
あこの薬
じゃ、その間収録してるの、
してるしてる、
うん、
だ治ったから今
言わないんだね、
話せるからね、
ああそうかそうか、
半年ぐらい通ってて、うん、いろいろ薬変えながら、
うん、
でもうちょっととうとうそのお医者さん、ずっと同じお医者さんね、渋めのイケメンさん、
うん、
にずっと見てもらってるんだけど、うん、ちょっとまあ一回ちゃんと検査した方がいいかもしれないですね、
そいつ大丈夫かよ、
うん、って言われて大きい病院紹介しますって言われて、うん、内視鏡検査しましょうかっていうふうに、大きい病院ならできるんで紹介状書きますんでっていう、僕の後輩が勤めててちょっとよくするように言ってあげるんでみたいなイケメンの、
ああ、えその人の後輩なの、
そうそうそう、そう、
大丈夫かな、
ね、
カルシブイケメン、うん、
でまあ内視鏡っていう、
内視鏡って何
さ、
あ、内を見るか、
お尻からコードを入れて、うんうん、カメラを入れて、うん、その前に一回下剤をめちゃくちゃ飲んで、一回腸の中を全部空にして、でお尻から入れて、なんか空気でこう膨らませながら奥までこう入れていく、ライトを当てカメラで見ながらモニターで、ですごい痛いらしくて、
やった
やった、でまあ一回薬出されて、で紹介状もその時にもらって、
はい、
この薬で治らなかったらこの紹介状を持って大きい病院、ここの病院行ってくださいって、まあ、指定されて、
うん、
でやっぱりその薬飲んでも治らないから行って、まあ、その日だからもうドキドキしながら大きい病院行って、うん、内視鏡検査を受けるんだ、お尻からコード入れられるんだって思いながら、痛いんだろうなってなんかちょっと調べたりもしてさ、
うん、
すげえ痛いですみたいな書いてあって、
あやだコメント欄
でも人によってはあんまり痛みを感じないとか、
なんか大体そうだよ、
まあそうだよね、うん、そういうのが書いてあって、うん、で朝からまあご飯食べないようにみたいなの書いてあったから、うん、まあ、その日ご飯食べずに、うん、まあ、その日の夜からか、その前日の夜からなるべく空にしたと、まあ、それでも下剤を飲むんだけどね、
うん、
でそれ行って、
うん、
大きい病院、ものすごい綺麗な病院、うん、ハイテクな病院、うん、総合受付みたいなとこを通って、うん、もうすごい緊張するじゃん病院って、うん、怖いじゃん、
うん、
でも怖いけど、
うん、早く入れよ、
怖いけど俺はでも、うんうん、性格的になんか新しいことはしてみたい、
つながった、
挑戦してみたい、
話が
新しい感覚を味わってみたいというものはある、
はいはい、
興味
はある、まあまあまあ、
バンジージャンプとか、
うん、
恐怖はある、
早く入れよ病院に、
恐怖はあるから、
うん、
なるべくやりたくないし、うん、やらなきゃいけないような状態に、
まあね、バンジージャンプでしょ、
迫られたくない、
うん、
バンジージャンプとか、
あ、だからバンジージャンプしなさいってなんか言われたら、
うん、
完全に言われたらまあ飛ぶか
っていう、嫌だなって思う、怖いし、
うん
うん、でも生まれて初めての体験っていうもの全般に興味はあるから、
はい、
やってみたいという気持ちはあるからやる、
バンジー、
バンジー
どこでやるの、
バンジーどこでできるの、
橋だよね、
橋で、
どっかの橋で、
遊園地とかじゃない、
秩父とかじゃない、
遊園地じゃないか遊園地とかじゃない、
遊園地に
バンジージャンプよりあのプールの飛び込み台 10m とかの方が怖いよね。
怖えよあれ。
何怒ってんだ
よ。やめてくれよ。ちょっとね、常に取っ手がそこから聞き手に回った時にわーってなっちゃう、
うん、別に落ち着いて聞いてくれればいいんだけど。
あ、そうですか。
いやまあまあ確かに話題が話題だから、センシティブな話だからこれは。
そうなの、
うん、分かんないけど、
なんこれ大丈夫かな、これ着して遊んでるな。
いやでも絶対やってやると、
うん、俺は
負けねえぞと。
はい、
何せ紹介状があるし
そんな強い
なんかね、待合室で待ってる時にこの紹介状がすごい心強いもの
なんでやねん。
何せ俺はこの半年間病気が治らなかったんだと。
そうか、
それを書いてくれてる紹介状、これさえあれば。
そうか、病院だから
なんか、
ね、行って
初めての病院でなんか、うんうん、病院というものの恐ろしさの、
はい、
なんかこれだけがなんか命綱みたいな紹介書、
唯一の理解者というかね
そう
全てを知ってるわけ
だ、ね、俺のことを知ってくれてる
そうなんだ。そりゃそうだ。
それを受付に出してさ、
いろんなことを思い出しながら、
これが俺だっつって。
ああそうか、そうか、うん、え、手放すの？
一回手放す。
あ、
でもまあ読んでくれてるから、
あ、届け
ば大丈夫だろうと、うん、渋めのイケメンのお医者さんが書いてくれた紹介状、はいはいはい、うん、
もう愛着湧いたよ渋めのイケメンに、
うん、は
い、
なんか浦沢直樹さんみたいな感じ。
浦沢は検索
漫画家、
ね、画像検索
なんかマスクしてるから分かんないけど、渋めのイケメン、
はい、
うん、
手放して、
まあ待ち時間長いよね。1時間半ぐらい待ったんじゃないかな、あれ
長いよ。
いっぱいいる中で、
うん、あの赤子は泣くやら
ご高齢の方がたくさんいる中で、
う
ん、
倒れてしまう
やら、みんなマスクしてますわ、それ、
はいはい、
コロナ感染予防で、
はい、
何番の方お入りくださいみたいなのが定期的に鳴らされて、それをずっと待つんだけど、ずっと来ない。1時間待つ。なんか文庫本持ってくるんだったって思って、お腹も減ってる。
ああ、
もう病院というこの空間の緊張感でさらになんか体調悪くなる。
うん、中でつまんでるんでしょ。
中でつまんで、ちょっとつまんでる。なんかね、そう、その半年間で、
うん、
そのつままれてる場所がちょっと移動したりするの。
怖え。
基本右下なんだけど、左下に移動してんだよ。ここがつまみやすいやつって、中のやつが。
2匹いるんじゃなくて、
うん、そう、1匹なの。
1匹なんだね。
で1匹がちょっと背が高くなる時とかもあって、広範囲をつままれてる時とか
はいはいはい、
うん、
こうやってたのこうやってるとかです
ね。まあうん、そうそう、
うん、
怖いよね。なんか
もう怖いよ
位置が、うん、
何
激痛でも全然ないよ、
うん、
全然日常生活に支障はない。でもずっとつままれてる。でいろんな、まあ、なんか過敏性腸症候群とか、なんかそういう腸の大腸の病気が、まあ症状があるらしくって、でもなんかそれだったら今までの薬で治ってるだろうっていうことだし、ちょっと原因がちょっと浦沢先生ではちょっとわからないということで、
巨匠でも、
うん、
うん、
でも、まあ、待合室行って番号やっと呼ばれて、
うん、
なんか入ったらあの若いイケメン先生で
イケメン多いんだね。
久保田正隆さん的な、かっこいい、
まさた
か、目がキリッとしてね、うん、イケメン、
はい、
分かって、
はい、
ちょっと冷たそうに見える。でもその分知性がありそうだとても賢そうだで、話してみると全然なんか、まあ、めちゃくちゃ優しいみたいな感じではないけど、
うん、
すごく利口そう、
うん、
で、まあ、丁寧にいろいろ教えてくれる。こっちが質問したら全て答えてくれる、
うん、
みたいな先生。
いいじゃん。
久保田先生
がよかったじゃん
紹介状をもらってます、うん、結構長いこと症状続いてるんですねみたいな言って、うん、もう俺はだからこの人に内視鏡をやられるんだと思って、この先生ならこのイケメン久保田先生だったら信用できるなと思いつつ、
うん、
でそしたら話して、でも内視鏡をやりましょうかっていうふ
う
におっしゃって、じゃあいつにしますかって言って、
うん、
あの来週だったら何日にしましょうか、まあ、早いうちがいいんでみたいな、まあ、その日じゃなかったらしくて、その日にはできないんだって内視鏡検査
予約。
日を改めてやって、もうその日の朝も病院が、開くのと同時に入って、午前中は下剤を飲む、
うん、
お昼までずっと
お
っていうのをやらないといけないから、もう日にちは、
なんでその日下剤食べなかったの。
それは俺が勘違い、俺が調べて、パソコンで調べて内視鏡検査するには、その日は
そんなことあるか。久保田先生は別に、うん、食べて行ってもよかったんだ。
そうそうそう、うん、予約をするための初日だった、
うん、病院のあれしてないね、
うん、そうだね、うんうん、でもだからそれでちょっと肩透かしというか、俺はもう、うん、今日入れるんだと思ってるから。
まあね、
今日内視鏡を。
あ、でもそうするともう次行けなかったりするよ。
この痛みと俺は戦ってやるぐらいの感じで、痛みを来いみたいな感じで、いやそれで、うん、内視鏡やりましょうってなって、うんうん、眠り薬はどうしますかっておっしゃって、はいって聞いて、うんうん、まあ、全身麻酔みたいなものなんですけど、うん、数分間全く自分の感覚がなくなって、なんか完全に寝るわけじゃないけどすごくうとうとした状態になって、その間に入れて中見るんで、まあ、患者さんの苦痛は全然ないですよっていう風に。ただその意識がある状態の方が内視鏡を入れながらこう体勢を変えてもらったりするから、うん、お医者さんとしては眠り薬使わない方がいいんですけどねっていうこともおっしゃっていて、うん、もう俺は痛みがあるもんだと思ってその日来てるから、うん、そんなこと言われてええー、と思って、うん、そんなんできるんだと思って、うん、はいやりますって、
お眠り薬、ああやるのかね、
眠り薬、おい、いっぱい使ってください
って言って、全然覚悟が、今までの覚悟が何だったの、
うん、だから眠らせてくれ、お金かかんのかなと思ったけど全然それもそうでもなくて、
へ、うん、あ、じゃあ眠ってる間に終わったの
結果。そう
ない、
うん、なるほど、うん、まあまあ、自分で見た方がいいですよっていうふうにも言われたんだけど、モニターに自分の入れられてるところを自分で見て、あ、ここがこうなんだなみたいなのを説明を受けるから、うん、そういうのも含め眠り薬はあんまり推奨はしないけど、まあ苦痛があるんだったら、使ってもいいですよって言われたから、うん、はい使います、
うん、まあね、なんか分かった
よ、怖いです、
うん、僕怖いです、
うんうん、使って、うん、でその1週間後下剤飲んで、うん、もういっぱい出して、はい、診察台に横になって、うん、なんか看護婦さんがすごい喋るのね、うん、なんか初めてですよねとかね、うん、こういうの怖いですよね、まあでも健康に過ごしてたら、まあ、それは初めてでしょうがないですよねとか、点滴刺しますね、点滴も初めてですかとか、なんかずっと喋りながら、ここに入れられて、うん、点滴打たれてそこに、眠り薬を投入でされた瞬間、うん、は何にもないんだけど、はい、感覚が面白いね、やっぱね、麻酔というものが。
いや、やったことない。
ない、
うん、
面白かったよ。
歯、歯しかない、歯。
なんか完全に意識なくなるというよりは、やっぱちょっとうとうとする感覚で、もう痛みはない。
見えて
るの？看護婦さんとかは、うん、目つむってもう眠っちゃってくださいねって言われて、うん、ちょっとでもなんか、この状態を遊びたいから。うん、うん、無理やりちょっと起きてたりして、でも
そんなできん、
目閉じちゃってくださいね、
意思の問題なの、
目閉じちゃってくださいねって強く言われるから、うん、あ、うん、すいませんって感じで眠ったら、うん、なんかね、うん、不思議な状態だった。
へ、
気づいたらまあ終わってた、
ん、
気づいたら終わってた。
お、見てないの？
見てない、
な、中の
怖いから、
腸の中を見てないの？
怖いから。
え、あいつの顔は、あいつ分かんない、あいつ、いた、あいつはどうだった、あいつはいるの？
それが、うん、結果が分かるのが、また1週間後ですって言われて、
うん、
なんだろうな、久保田先生がお休みなのか分かんないけど、1週間また開けさせられて、また病院行って、だから3回行ってんのか、
うん、
大きな病院に、
うん、
でそこで、症状どうですか、この1週間症状どうですかっていうふうに聞かれて、うん、いやまだちょっと痛みますねって言ったら、それがすごく意外だったそうで、
うん、
そうですかって。その下剤、便秘とかっていうのも関係してるから、便秘の症状もちょっとあったわけ、
うん、
だから下剤で1回全部出したことによってそれで症状良くなるっていう、
う
ん、目論みがあったらしくて、うん、そういう、まあ、患者さんがいるから今までに、だからまだ痛みますって言ったら、ああそうですかと、変ですねと、
うん、
内視鏡で中見た結果何にも悪くない、
いないの、あいつ
何にも異常ない、
え
綺麗でしたって言われて、褒められて、あ、ありがとうございます、イケメンの久保田先生、
渋いイケメンもいたけど、
渋いイケメンはもう 今顔を合わせてない、
う
ん、さっ
き。え、じゃあもう全くない。
うん、
あいつは今いないの。
だからそれで、まあ、痛み止めだけもらって、うんうん、成長剤とか飲んでも意味ない。
なんで。
だって腸に問題ないから。
ああそうそう。
でも痛みはある。だから痛み止めだけもらってちょっとまあ何日間か様子見ましょうっていうことで終わったんだけど、う
ん、で本当にその途中今
それが2、3週間前、
うん、
で、うん、だから内視鏡検査をしてその1週間は痛みはあったけど、うん、その診断を受けてからまた1週間ぐらいのこのうちでちょっと良くなっている、うん、良くなってきた、うん、良くなった
謎が解けてないぞ、こんなの。
いや本当だ
よ、うん、
だからなんか神経痛みたいな分かんないけど、
うん、じゃあ健康体だ。
そう、
健康であることを確かめに行った。
痛みがあることがおかしい、
ということは
、うん、
何がここか問題は。
そうだから錯覚、
うん、ここが起こしてる何か。ここ
いや本当そうかもしれない。
ここを痛がれっていう指令を脳が出してて、
うん、
だってすってけてけって移動するって変だからね。
絶対
腸がこうなんか、
うん、確実にあるけど、
ね、何ってこう回るやつ、
うん
うん、腸の外脂肪。
いや、うん、もしかしたらね。そうそうそうそう、筋肉的な、うん、
だから中腸の中を行ったとて、
うん、
ダメで、
うん、
腸の外側
でも便秘の症状とかもあるんだよ。
それは関係ない。
いやそう、普通もしかしたらだから薬を飲みすぎてそうなっちゃったのかもしれない、ね、
便秘に
薬が良くなかったのかもしれない。薬をあんま飲まなくなったからちょっと治ってきたっていう感覚もある。
これさ、だからもう外側だった場合どうなの。
ね
だって内視鏡中から行くでしょ、
うん、
ホースの中を見る
ん
でしょ、
うん、
ホースの外部分が何かあった場合は、
うん、
それじゃん。それだ、俺の診断では。
それですか。
うん、
うん、
渋いイケメン。
全然納得できるよ。
納得した。
うん、何言われても納得できる
だから俺それ覚醒してるね、やばい
確信得られてるのは腸内は何にも。
あ、でもそれは良かったのか。まあ、
うん、良いと言えるんじゃないの。
ちょっと何その痛みは。な、腰痛みたいな、なんか一生付き合っていくようなの内側版
ね、一生なのか、なんか、まあまあ精神的なもんですか。
神経過敏。
うん、
分
かんない、
うん、何を、なんかキャッチしちゃうの、こう生きてて
なんかそうじゃん、精神的苦痛を感じた時に何かここに、
まあまあ、
ここにセンサーがあって、はい、それがまあ、うん、ついてるみたいな感じじゃん。痛みとなって、
うん、
つまみとなって、
うん、痛い時に何か、なんかキャッチした感じはあるの。
ん
ないか。
あ、ない。別にずっと痛いし、うん、別に楽しい時も痛かったりするし。
あ、聞いとくわ誰かに。
うん
うん
ね、
うん、
謎。
うん、
まあでも大病ではなかったという。
まあね、
うん、
いやもう ま,、うん、まだ大丈夫じゃない。
いや分かんないです。
分かんない、うん、分かんねえんだよ。
うん、
ね、
まあ、最近の話をされたから最近の話を返したんだけど、
うん、クイズやる？もう俺はもう途中からね、バンジーぐらいからクイズ
好き、ね、
待ちでした、
ね、なんでクイズそんな好きになったの？
俺が楽しいから。
クイズだって一番最初出した時本当クイズ嫌だっていう、クイズ嫌いなんだよって言ってたんだよ。なんか
確かに
あ、これをあなたに好きにさせた俺だよね。
そうだね、
評価されるべきは。
確かにね
180度価値観を変えたんだから。
クイズ嫌いです
か。クイズ好きにもう自分からやりたいやりたい出して出して
、目的がちょっと違うから、その、うん、正解しようと思ってないから。
そうだよね、
うん、でもなんか探っている時に何かが引っかかるのこう、
うんうん、考えてきたよ
本当に、
うん、絶妙な問題だなと思って。
公開収録に向けて
2問あるか。
2問
どっち
に2問いけるかな。
2問とも行こうか。 A と B とどっちがいい。でもこの A と B は連なってる問題だから、うん、A から出すんだけど、
うん、じゃあやってく
よ俺が家で過ごしていて、
うん、
日常を過ごしていて起こったハプニングは何でしょう。
ああ、
あるハプニングが起こりました。
はいはいはい。
わってなったの。
はいはい。
それは何
でこれはまずどういうところから考えるかというと
家の、
ま
あ、家でね
家でしょ場所がまず確定した、うん、場所が確定した後次確定しなきゃいけないのは時間ですよね
まあまあまあ、うん、考え方
その朝の事件昼の事件、うん、夜それぞれあるから、うんうんうん、はいはいはいその朝本来起きるべき事件が夜起きるってことはまあそんなにはないわけよ考え方としては
まあね、
うん、だからその時間をある程度その遅刻を例えば遅刻ある程度一つの事件とするならばそれが夜起きるってことはあんまないよね
、うん、俺になんか教えてんの何なのどういうスタンスなの
これじゃん
この俺もなんか悟そうとしてる感じ
このウェアマービーのクイズ
なんか説得してんの俺、うん、
だから、うん、あの時間だな大事なのはそれがないと一歩も動けないねまあ別にいいよそのあのいきなりこれだって言ってあって、うん、行くのもありだとは思うよ
いやいろいろ、
うん、水がこぼれたとか
ああなるほど ね、うん、あるねそれはあるね、うん、あ珍しいことですね、
うん、何が
珍しいこと
はいはいいいよ
珍しいハプニング
うん、時間は言えない理由が何かあるわけだそこにはって考えると
ああ時間教えてほしいのね
ああそりゃそうだろう
時間ですよね、うん、みたいなこと言ってるから、うん、時間を聞かれてるとは思ってないから
あそうなのねあそれ完全に聞いてるよね
夜かな夜だった
か夜もねこれがまた何時から夜季節によってねああ違ったりとかしますわねこれはね
でもね
ちょっと輝いてきたな俺が
夜なのかな、うん、夜だったとは思うけど、うん、夜だったとは思うぐらいの感じ、うん、
はい
だから別に何時だったっていうことはそれほど重要ではないんだろうなな
るほどえ夜だったなぐらいの感じ
うん実際夜だったっていうだけであ
ただ昼に起きてもおかしくないようなことだ
った夜しか起きないわけではない
困ったなそれは、うん、でも一応じゃあ夜で考えてみようか夜だからやっぱ暗いよね
暗い外暗いね、
うん、でも電気部屋の中ついてるから、うん、暗くても関係ないんだよね、うん、暗いから何か起きたとか、うん、そういうことではないわけだうん、夜だからといって、うん、つまりは
珍しいハプニングねあんまり人が経験しないことかな、はい、珍しい
そのあなたの中に起きたことなのかその部屋の中だけど何かその外側の外部の
うるせえ何か答えろよまず
いやヒントがねあまりにも滑って転んだにしても
さ答えていって、うん、あれじゃん、うん、だんだん近づいてくるやつじゃん
そうだよ、うん、何お互いの意思は一致してるじゃないか。
ああじゃあまあ、うん、いや長いなと思って。一、うん、個も一個もまだお前答え
ない。じゃあもう開けて、うん、いや部屋でパソコンやってたと。
はいはい。
ね。開けて。何を見てるのかな YouTube か。
一人だよ。俺は。開ける人間とパソコンしてる人間がいる。
じゃあじゃあだから YouTube かなんか見てて、うん、すごい見てたわけよ。ね。はいはい、で途中広告がいっぱい入るなみたいなこともあって。
俺が。
うん。うん、で、開けて、うん、入ってきた。おばちゃんが。
おばちゃんがね、
うん、
違う
違う、
うん、
どこまでは合ってる YouTube までは
合ってない
合ってない
合ってない、
まあ、じゃあ YouTube 関係ないパソコンまでは合った
パソコン合ってない
合ってない
合ってないね
部屋にいた
うんいたね
あここまで合ってる
あまあまあワンルーム
ワンルームだ、うん、つまりワンルーム 1K っていうのとワンルームっていうのがあるんですよ、うんまあうん、でキッチンが、うん、そのちょっと別の空間にあると 1K ですかね
はい
でその同じ空間の中にキッチンがあるの
ワンルームの説明聞いてないんだけど
いやそのワンルームである可能あの必要性がそこにあるかどうかを今確認してるのね
まあまあ一応だから事実を伝えてるよ、
うん、
俺は
そのキッチンが離れてる場合では絶対に起きないハプニングなわけでしょそうなってくると
そんなことはない
違う、うん、あじゃあワンルームっていうのは部屋が1個
全然近づいてないんだよすごい近づいてきててなんかこうだよねこうだよねって言ってるような感じだけど何にも近づいてないから
そう今完全に空白の時間だわ座ってたりするハプニング、うん、座ってる時に起きるハプニング
ああでもいいいい
か、はい、立って上がっ、うん、あでも動作の途中なのか
ああ
違うそのつまりあなたの中に起きたことなのか
うん、
水ハプニング水こぼして自分にかかったならあなたに起きたことじゃん、
はいはい、
そうじゃなくてそのなんかテレビが急についたり消えたりしたとか的なことだとあなたの外側の出来事じゃん、うんうん、これはどっちだ
前者ですね
うん、
うん、
そうなのか残念だ
残念な
のああ何をしていたは言えないどうしても
いや別に言ってもいいけどあなたがだから答えながら狭めていくんでしょ
そうよ
このルールは
言って
それがこのクイズのルールなんでしょ、知らないけど、それを楽しみ
た
い
んあなたの趣味から考える。これはだって部屋にいるんだから、そのあなたの趣味じゃん。そこ、そう、あなたの趣味なんだけど趣味の
聞いてないんだ、
時間を過ごしてるわけ
なんで俺はこう考えるかをすごい説明してるけど
だってそのヒントが
ない、発想のなんか元となった元、
いや、まず
聞いてないんだよ俺、うん、
趣味の
とりあえず答えろよ、
うん、いや、となるとその違うんだよ、そのそうするとその抽象的な答えになっちゃうから、すごいことが起こったとかね、
具体的
に答えなさい、具体的に言わないといけないから、これ
具体的に、
だってクイズなんだから
具体的に答える。
ちゃんとその物の物があるなら物を言わなきゃいけないし、
うん、
物って言っても分かんないじゃん、
うん、
物が倒れたそれ 何がだよってことになっちゃうから、
うん、
本読んでたのね、あなたが、
うん
うん、どう読んでたのね、
うん
うん、まず本好きだから、
うん、
ああで文庫本が、
うん、
文庫本だと思ってたら単行本だった、
珍しいハプニング、
うん、
違う、
ああ本のカバーが、
うん、
ああ裏返しについてた、
うん、珍しいハプニング、
単行本、あの単行本がいつまでたっても文庫化しない
違う
この本が、
うん、
違う
あるけどね、それはね
違う、待ってるのに
それはあるけど、それは、うん、あるけど、う
ん、待ってるやつが他にもいた、
本関係ない、
関係ないよね、
うん、
ほら近づいてきたよ
今ね、
うん、
こういうやり方、
お風呂だね、
お風呂、
うんうん、お風呂があるから
日常を過ごしていて、
ね、大概ね
日常の中に入ってるから、
うん、
お風呂って、
うん、お風呂のお湯を入れても入れてもたまらない、
うん、線が抜けてるんでしょう、それは、
うん、そうかな、
うん
うん、逆か、
逆、
あの物事は逆にしていくと、
うん、
導か出されるんだよね
聞いたことないけど
もうね、
うん、
だから要するに、何なんだ、あ、お湯が、いつまで経っても溜まっている、うん逆にするとこうなるね、だって逆なんだこれ、いつまでも溜まんないの逆を言ったんだから、
逆を言ったんだ、
いつまでもいつまで経っても溜まっている、
逆を言うことが目的だったんだろうね、うん、俺のクイズに答えた、
これに関して言うとね、
うんうん、
トイレかな、
ん
トイレもあるよね、ハプニング、だからハプニング起きやすい場所ってある、うん、
その近いとか言っていいの、
いや、そう言わないと何も俺、う
ん、今のところ何も近くない、
なるほどね、
うん、
あ、じゃあもうって考えると風呂もトイレも違うんだということが分かるわけだ、あなたはね、そうやってね知らない間に狭めてるから、
ああ全然追い込まれてる感じしないけど追い込んでる、
だから、服ね、服ね、
あ、はいはい、
服ですわ、あ、ハンガーだ、
うん、
ハンガーがある、
うん、
ハンガーをこうかけるのかな、ね、
うん、
あの今の季節だと T シャツか、 T シャツハンガーにかけるかなかけるんだな、
うん、
でハンガーにかけてるのに、なんかスポンって落ちるなんかスポン、こっからスポンって落ちる、
あ、
ハンガーがうまく扱えない、
違う
ハンガーが関係ある、う
ん、いや、
ハンガーまでは
関係ない、服も関係ないな、
服も関係ないんだね、
うん、
そうなってくると、
うん、珍しい、奇跡のようなハプニングだね、
あ、そう、いいこと悪い
なことあるんだっていう、
いいこと悪いこと、
あ、まあ、どっちかというと悪いことかな、
悪いこと、
うん、
あ、そのそれが起きた後のセリフをください、
あ、でも、ね、それが第2問目につながってくるんだよね、第
2問目無理
かな、無理か、
うん、
やめとこうか、
うん
うん、
2問目無理、
うん、
2問目は正解だけ教えて、
あ、それは
2問目の正解を教えて今
あ、
今すぐ2問目の正解を教えて、
ちょっと成立しないな、それは
成立しない、え、それを言っちゃうと1問目がおのずと、
うん、
そう、犯人先に分かってから読んじゃってる感じになる、
うん、
なるほどね、うまくやって、じゃあそこ
第2問目はまあまあまあ、
うん、
次回に持ち越
す、うんうん、鏡ある、家に
あるよ
鏡、まあ割れるぐらいのことはよくあるわな
どうだろうね、珍しいと思うけど、
まあ、落としちゃったりとかね、
でもそれよりも珍しいとは思う、うん、
お、すごいね、虫だ、
うん、
夏だ、
あ、
分かった、夏に出してる問題だから
結構早めにもうどうしようか、うん、狭めていった方がいいか、
うん、全然あのスカスカだよ、
虫は関係ない、
違う、何を、一人、
一人、
うん、メガネ、
メガネ、
メガネだ、
メガネ関係ない、でも鏡近いかも、鏡があるところ、
お風呂だ、
お風呂か、
お風呂が、
じゃない、
開けたらない、お風呂がない。
お風呂じゃない。
お風呂じゃない。
うん、
トイレだ。 洗面台だ。よし、よし、よし、よし、洗面台、赤、青、青あるわな。
日常。
赤を、青あるわな。
ひねると
。で、こう、ひねると、水が出るわな。で、お湯も出るわ。で、お湯が、
赤だとね。
最初冷たいのよ。お湯やってんの。
冷たいね。
あったかくなるまでに時間がかかる。
うん、違うな。全然珍しいハプニング。問題を聞いてくれ。
うん。うん。氷が、溶けない。南極の
大問題だね。
ああ
でも問題じ
ゃない。溶けちゃダメ。
それクイズにする
って。洗面台と洗面台って何がある？歯ブラシだ。なるほどね。
ああいいでしょ
う。歯ブラシのことを考えよう。
うん、
歯ブラシ持った、
うん、
ない毛が全部ない。
違う。
ああなんだこの棒どうしたらいいんだ。
なんかまあそんななんだろうな、うん、超自然的なことではないんだよ。
はいはい。うん、ハプニングだね。
ハプニング普通に起こること。
ハプニングってまあ大体何かが落ちる。
ああいいですよ。
ハプニングといえば落ちるんだ
よ。いいでしょ
う、うん、洗面台が落ちた正解やった。違う、
それはまあ大ハプニングだよね。
だって大ハプニングじゃない。
大ではない。あ全然大ではない。
ホースが、
うん、
ガコンブシャーン。
大だって
こうやって。え
大じゃないじゃん。
何が
大じゃない。
だこれも大。
うん、
何が落ちた。何かが落ちた。何かが落ちた、
うん、
化粧水が落ちた。
違う、
うん、
いやもう言ったよさっき。
何が
さっき言ったものが落ちた。言ってないっけ。
歯ブラシ。歯ブラシ。
あ歯ブラシ、うん、
バカ。そういうことか、
うん、
ストーリーがここにあるわけだね。
うん、
歯ブラシが落ちてそこから何が起きたかだね。
はいはい
はいはいはい、うん、はいはい、もう迫ってんだね。
そうだよ、
あなたのその顔を見るとねえ、うん、ねえ犯人が焦ってる顔が分かるよ。
あそうです
か。
自由だ
な。歯ブラシ落ちて何があるの。歯ブラシ落ちました。
うん、
歯ブラシ落ちま、歯ブラシどこにあるの。
まあこっからが、まあ、そっからが難しいな。こっから当てるのが無理だな多分な。
歯ブラシ、
歯を磨こうと思って
る。ピタゴラスイッチが起きた。
歯を磨こうと思ってるの、
うん、
時ですよ。
夜
その動作を、はい、動作をちょっとね、うん、でいつ落としたんだと、
うん
うん、歯磨きをする動作はいつに落としたのか。
遠かった。
何が。
歯ブラシが遠かった。
は？
あ歯磨き粉があって、
うん、
歯磨き粉関係ある。
関係ある。
いやでも知れてるよそれ。あの 歯ブラシの、
うん、
歯磨き粉のハプニングは知れてるよ。
知れてる、
うん、味が変わってた。
落としたって言ってるじゃん。
あ落としたのか、
うん、
トイレに落として。
ああ
うわ
あ。ああなるほどね、
うん、そのあれだあれだ、あの一緒のやつ、あの一緒のやつのやつのやつで、トイレと
洗面
所が一緒のやつで、
何つんだっけあれ、
あのトイレの中に落ちたじゃん、
うん、
で、わーってなってこの手がなぜかうっかり流しちゃって、
うん、
流れてって、うん、追いかけたんだけど、
うん、
追いかけられなかった。トイレだから。
違う。
どこまで
どこまで
トイレ
関係ない。
トイレ関係ない。
うん、
落ちた？歯ブラシ落ちた？
うん、
爆発した？
もうわかると思うけどね。
もうわかる？
うん。
もうなんか言ってんだ俺がどっかで。
床に落とした。
床に落とした。
どういう状態でだと思う？
じゃあこう落ちた。
歯磨きと歯磨き粉どうなってる今。
ついてる。
ついてるね。そうそう、
うん、
口に加える前ってことだ。
つけました、
はいはい、
歯ブラシ落としました。
そう、ね、そこまで合ってる。
合ってんだよ。
そっからなんだよ。さあどうなる。
落ちた。
こっからが珍しい、
ここは珍しい。
こっから珍しいな。
なん床に落としてこっから珍しいのあんた。
もう物理学とかね、はい、そういう話になってくるよ。この何万分の1の確率でどうなった？
まあまあ普通こうだな。
うん。
普通こうだな。
まあまあ。
うん。
角度とかどうでもいいけど。
違うの？どこ、こう、来た。
座ってんの？膝を指さしてるけど。
ちょちょ、だから、こうやってて、うん、落ちた
歯ブラシ。いや、まだやってないんだ
って。あ、これからやるぞって言って、うん、あ、落とした歯ブラシが、こう。
垂直に落下した。
うん。
いやいや、そんなことだけ。
違うの？
そうだとしても、そこからどうなった？それでもいいけど。
ん？それでもいいけど。
それでもいいよ。
なんで？え？これで何？
で、
うん、
どうなった？
なんか嫌な気持ちになった
感情の問題ではなくて、うん、そっからの結果で歯磨き粉がついてる、
うん、
落とした
床が綺麗になった。
ああ違うな、歯磨き粉がどうなった、
え
歯磨き粉がどうなった、
え
落とすとどうなる、
歯磨き粉落ちた。
歯磨き粉なんて歯ブラシのブラシに乗ってるだけだよ、あんなもの。
おお、
くっついてるわけじゃないよ、ただただ上に乗っかってるだけだ。
おお、
それを落としたんだ。
落ちたな。
うん。
おお、
でそしたらその衝撃で歯ブラシから歯磨き粉か、
お 歯ブラシ落としたら落ちたら、
その衝撃で、
衝撃で
歯ブラシから歯磨き粉が、
歯ブラシから歯磨き粉
が
チュンッ、まっすぐスライドした。
まあまあ離れたということだね。
離れるよ、そ
ら離れるでしょ、
離れ
る、
そ
で、
そりゃそうだ、
どうなった、
あの、え
で、どうなった、
それが、
うん、
それが、
うん、
ゴキブリの、
うん、
家にいたゴキブリのとこに行った。
そら、うん、それはすごいね、すごい確率だね、
うんうん、
ゴキブリがまずいて、
うん、
そいつにめがけていったと、うん、俺は歯磨き粉を探したけどゴキブリも一緒に見つけたみたいな。
そうだね、
うん、違う、そこまで珍しい的ではない。まあ的がどこだ、
何本当、歯磨き粉が飛んで何なの、ね、
的が何だ、
俺だ、
あ
か俺だ、
いや俺だ、
あ俺か、
お前は、
あ、そうか、
で
自分のなんかついた、
うん、どこ、
あ、分かった、さっきのあなたのお腹をつまんでいたあいつの正体がそういう歯磨き粉だった。
違う、
うん、
うん、違うよね、だって、ね、
下取りで下、まあ、うん、ま、足についた、
まあ足についた、
ね、足の親指と人差し指の間に入ってきた、
そっちじゃない、その反対、
逆の反対の、
あ、そっちの意味の反対じゃない、
そっちの意味の反対じゃないのが、
うん、今指さしてるところの
反対、今指さしてるのが
反 対、
反対が、うん、あのこっちが、そういう意味じゃないんだけど、こっち側のかかとの方の、
ね、近づいてきたね、
かかとがあって、かかとに歯磨き粉が飛んできて、かかとの下に入り込んで、
うん、
つるんと一回転、
違うな、
じゃない、
跳躍してるんだね、
跳躍
してるんだね、
え、跳躍、
跳躍力があるんだね、
うん、跳躍力があるんだけど、そのくるぶしに、
うん、ああくるぶしか、
あのくるぶしに当たって、
まあくるぶしと言えなくもないけどね、でも違うんだ、俺が言ってほしいところじゃないんだ、
うん、
ま、んな、あ、もう出るね、
うん、もう出たね、
うん、
うん、かかと落とし、
かかとじゃないんだよ、かかとでもくるぶしでもなく、
くるぶしの下の、
うん、
え名前あんの、こんなところに、
え、
うん、名前知らない、
そこじゃない、そこじゃない、もうちょっと跳躍、
すね
高く跳躍、
すね、
ああすねは行き過ぎ、
すね行き過ぎの足首、
ああもう一個で、もう一個、
足首、え、
もう一個、
足首
分かりますよね、
何どこにいるの、どこにいるの、今どこ行っちゃった、どこ行った、
もうその周辺の部位言えば分かるじゃん、だって
くるぶし、足首、え、知らない、知らない、
いや知ってる、
ないいない、ない
すねまで行かない、
すねいない、
足首周辺の
かかと、
うん、
え、何、小村返し、
あ、
ふくらはぎ、あ、ふくらはぎ上行っちゃった、
うん、違うな、言ってほしいあれじゃないんだよな、
え、名前知らない、こう
なんで分かんねえんだ、
こう
え、
こう
じゃないよ、かかとくるぶしらへんだよ、もう一個じゃん、
土踏まず、
あ、違う、跳躍してんだよ、もうちょっと高いんだよ、高い位置だ、まあまあ、うん、そこだね、
かつて亀とあれしたやつの、
はいはいはい、
アキレスの、
うん、
は
え、
アキレス腱が切れた何言ってんだよ、アキレス腱切れた、お前
珍しい、
アキレス腱切れた、
小さいハプニング、
うん、アキレス腱に乗った
今までの全部なしにして、
うん
うん、答えたね、
うん、
忘れちゃった歯磨き粉の話、
何よ、アキレス腱が何、
アキレス腱に歯磨き粉がついたでした、
え、
白い、
え、アキレス腱についた、
白い歯磨き粉ここについて、歯磨きしようと思ってチューブから出して ここまでの距離で、口までの距離で落としちゃって、それが地面について歯磨き粉が歯ブラシから外れてアキレス腱についた、
なあ、おお。二問目の答えだけ言って。
二問目は答えを、問題を出すと、うん、その時に俺が思ったことは何でしょう。
うん、答えは。
答えは、アキレス腱に歯磨き粉だなって思って。アキレス腱に歯磨き粉って。ことわざでありそうだなって思って。
すごい。
豚に真珠とか馬の耳に粘物とかの並びでアキレス腱に歯磨き粉って何の意味もなさない。むしろ馬の耳に念仏はちょっとまあ聞こえてはいるから、彼らは、うん、馬はちょっとは効力はあるじゃん。
なるほど。
寝てたら起きるかもしれないじゃん。
そう、
全く無意味という意味ではないじゃん。アキレス腱に歯磨き粉の方が、うん、これはことわざとして全く意味をなさないものだっていう
大発見だ。
大発見。
今回俺が言うわ。
ん今日はどっちでしょうか。
イカスミ。
ありがとうございました。
俺1時間後落語すんだぞ。
頑張ってね。